耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。
この配信は全編ダミヘッドマイクで制作されています。
良い子のみんなは必ずイヤホンヘッドホンを装着の上お聞きくださいませ。もし今使用しているイヤホンヘッドホンで、それでもゾクゾクしない場合はゾクゾクするイヤホンヘッドホンを使って聞いてくださいませ。
というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がで世界征服をもくろむラジオ、
略してみだらじ、みだらじ第
102回目始まりました。
イエーイ、始まりました。いや、100回を超えてなかなか早いペースで進んでいる気がしますね。時の流れって早いですねって感じですね。
暖かくなってまいりましたが、
皆様花粉の様子はいかがですか？花粉症じゃない人は早く花粉症になってもらって。いや、桜も咲いて綺麗なんですけど、お花見をしようとこう空を見上げると花粉にやられてくしゃみが出るという悪循環で、なかなかこの季節楽しめないんですよね。でも桜なんちゃらとか、桜アイスとか、桜ジュースとか、桜系のスープとか、そういう桜グッズが出てくれて、私としてはすごい嬉しいですね。桜好きですか？まあ、ぶっちゃけ桜の〇〇ってあれあんまり桜っぽくはないんですけど、まあ、桜のね香りのあれは美味しいので、本物の塩漬けは美味しくないですけどね。桜
美味しいので桜アイスとかぜひぜひ食べてください。
さて、3月23日にブラックマより中出しデトックスサロンが発売されたのは皆様ご存知ですか？そう、タイトルからしてね、あれな感じがしますね。
そう、とってもとっても
エッチー感じの作品となっております。もう聞いてくれた？実はね、あのアダルト放送局でおなじみのあやねえもヘルプで登場している超エッチな作品となっておりますので、
あの体験版だけでもね、ぜひ聞いてくださいませ。体験版からね、耳よくなめとか、あの両耳なめのサンプルも
聞けますので、ぜひぜひ聞いてくださいませ。そしてアダルト放送局9あやねとね温泉旅行編も予告が開始されました。そちらもね、近々4月半ばぐらいかなの発売となりますので、そちらもよろしくお願いします。はい、というわけで今回もね、ゆっくりまったり春の陽気、ポカポカ陽気の中聞いていただければと思います。てなわけで本日も
モルモットさん、よろしくお願いしますね。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけでお耳を貸してくださいませ。よいしょ、いい感じに入りましたかね。よし、では紹介します。モルモットネームシオンさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、間違えた、彩香さん、リスナーの皆さん、みだらじはみだらじはみだらじ、ついに100回目突破、おめでとうございます。ありがとうございます。自分もニコニコで彩香さんの会員になり、もうすぐ1周年になります。自分はみだらじの第1回がどのような内容だったのか知りません。そこでなのですが、第1回の内容の振り返りというのと、彩香さんが今までに最高に良かった音、それはないでしょう、でも聞いてみたら意外とって思った音、印象に残った回を教えてもらえたらと思います。こちらでは初コメントさせていただきました。これからも楽しい、そして癒されるみだらじ楽しみにしております。頑張ってください。ありがとうございます。ちょっとね、紹介までにお時間が空いてしまって、若干ねずれてしまったところもあるんですが、ありがとうございます。いやー、1回目ね、もはや覚えてないね。わたわたしながら収録してたのは覚えてるけど、ちなみにあれなんですよ、みだらじの細かいあれとか、いろんな私の情報に関するまとめ的なのもファンの方が作ってくださっていて、ファンダム？ウィキみたいなやつ買って、そこにみだらじから特納から何から何まで細かーく書いてあるので、公式よりね全然すごいお役立ち情報がたくさん書いてあるんで、ファンダム伊賀崎とかで調べれば出るんじゃないかな。ぜひぜひ見ていただくと、すごいいろんな正確な情報が手に入るすごい詳しいよ。ぜひ見ていただければと思います。そして今までで最高に良かった音は、そうね、でもいっぱいいい音あるけど、パリパリ昆布とか美味しくていい音、そう、パリパリ昆布事件、あまりにいい音なのと美味しすぎるので食べ過ぎたら体調悪くなるっていう、そう、日本人なら誰もが食べちゃう昆布とかわかめって食べ過ぎると甲状腺の影響とかがあって具合悪くなるんですよね。すんごい食べまくってたら、なんか体調悪くなってきて、これかっていうのがありましたので、皆さんも気をつけてください。そして、それはないでしょうは、おでんじゃないかな、いい音っぽい感じがすると思って音がしないって、でもまあそれもする気のなんか微妙だなみたいな、そうでもやってみたらすごい微妙だった印象の方が強いかな。そうね、印象に残った回はやっぱり日直回とかかな、皆さん来てくださった回とかがすごい印象に残ってるかな。青葉さんとかすごい、青葉りんごさんね、すごいインパクト強かったな。まあ声が通る通るすごい通りますよね、羨ましい声量とか、やっぱ日直会かな、みんなでワイワイできなくなっちゃってね、早く日直会やりたいななんて。もうすぐですよね、ワクチンできてっていう感じで、なんとかね頑張っていきたいなと思います。そんなわけでファンダムぜひ見てください。では、お次のお便り、モルモットネームカナリアアットオナワリア きました。ありがとうございます。あやかさん、みだらしはみだらしはご主人様の笑い声大好きなカナリアンです。最近だんだんと暖かい日が増えてきましたね。しかし去年はさほどきつくなかった花粉が今年は猛威を振るっております。お互い花粉症に苦しんでいるかと思いますが、一年のうちの最大ピークをまずは乗り切りましょうね。シクシク本当に顔についた花粉かゆいもんね。さて、私事ではありますが、めちゃくちゃ久しぶりに体調を崩しました。去年はコロナ対策やらでマスクをしたりアルコール消毒をしたり手洗いうがいをやっていた関係なのか体調を崩すことがなかったのですが、2月半ばぐらいに38度くらいまで熱が出てしまい、さすがに焦りました。インフルエンザか、それともコロナかとブルブルしながら病院にまず電話したら、発熱している患者さんは普通の診療時間と時間をずらして来院するようにとのこと。こればっかりは仕方ないと思いつつ、まずは電話で確認するのは大事だなぁと思った次第です。突発で病院に行っていたら門前払いどころか周りの患者さんを不安にさせたりして迷惑をかけるところでした。最終的には PCR なども受けまして、無事の陰性判定。インフルエンザでもなく一般的な風邪か何かだったようで、4、5日くらいで回復。今は無事に元気です。油断しないように体調は気をつけていきたいですね。彩香さんも最近はまたお仕事でバタバタしていそうですが、お気をつけくださいませ。ありがとうございます。そうなの、あのね、発熱したらね、あの発熱外来、あの別のなんか入り口とかがある場合もあるし、まずは病院に連絡した方がいいのよっていうのもあってね、ちょっとこれをピックアップってさせていただいたんですけど、そうなのよ、今の時期は発熱してたら個別になりますね。病院に指示に従ってもらってっていう形で、あの意外と知られてない救急車を呼ぶか迷った時に事前に電話する番号とかって地域によって違うんですけど、そういうのもね控えておくとすごくいいと思うよ。熱だけじゃなく、例えばこう頭痛がとか吐き気がとか、ノロウイルスとかさ、死を覚悟するレベルでやばいじゃないですかそういう時とかにこう脱水症状とかでやっぱひどくなっちゃうとやばいので、どうしたらいいですかとか、今すぐ病院に行った方がいいですかとか、指示を仰ぐ意味でそういう番号は知っといた方がいいです。私なんかはよく病気になると血圧低下で、意識が朦朧としてきて、低血圧のね、なんか発作じゃないですけど、なんかそんなのが起きる時があるので、よく電話しちゃう時があります。やばいかもっていう時に、ショック症状になると動けなくなっちゃいますからね。そうなる前に、一応血圧計とか私常に持ってるんですけど、それでやばい数値を叩き出し始めて、あ、呼吸しなくても楽になってきたなってなった時は一応要注意っていう感じですね。なんかね、血圧下がると息するのがめんどくさくなるというか、あ、呼吸しなくても全然苦しくないんやみたいになるんですよね。危ないので、そういう時なんかにね、電話して聞けると楽というか、まあ、いきなり救急車なんでね、回復しちゃったら嫌ですから、まずは確認みたいな。そうそうそう、大事なんですよね。朝待ってから病院に行ったら、なんですぐに来ないんだって怒鳴られることもありますからね。私が即手術になった時そうだったんですけどそんなこともあるので、若い方ね、救急車呼ぶのためらう方が多いっていうことなので、ぜひそういう番号を知っといてください。調べるとすぐ出ます、ご自身の住んでる地域多数救急車を呼ぶ前にとか調べると番号とかが出てきます、自治体ごとに。ぜひ知ってください。ちょっとしたお役立ち情報だったかな前もなんかちょっと話した気はするんですけどね、特に今の時期ちゃんとね控えておいてください。
ある日突然そういう機会が来ますからね。というわけで、じゃあくるっと向いて反対ね。ではこちらの耳でもお便りを紹介していくよ。失礼しまーす。よいしょ。モルモットネーム、やのやのにんにんさんからいただきました。いただきました、ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、
みだらじは、
たびたびみだらじでは夢や起き方のお話がありますが、伊賀崎さんはどんな目覚め方が一番嫌ですか？最近では朝方肌寒くて暖房をつけるのに起きて二度寝して起きる時間の喉の乾燥で目が覚めるなんてのも多いです。また男性特有の家族の主張がより激しく痛みで目が覚める時なんかもあります。
痛いんだ。
へえ、痛いんだ。へえ、そうなんだ。これはマジで痛い時は痛いですし、収まるまでは部屋から出られませんし辛いです。
へえ、そうなんだ。
以前愛犬を飼っていた時はドアの下のわずか数ミリの隙間から匂いを嗅ぐふすーふすーという音で起こされるなんてのもありました。伊賀崎さんはこんな目覚めは嫌だ、もしくはこんな目覚め方をしたいなどありますか？
痛いんだ。
へえ、そうなんだ。じゃあ何とかしないと辛いんですね。へえ、そうなんだ。いいこと聞いちゃった。
いやでもさ、もう男性特有のそれは私にはやっぱないんであれなんですけど、私毎朝目覚めはすごく嫌ですね。だってあとちょっと寝たいのに目覚ましがフィーフィーフィーフィーってなるじゃないですか。
はぁ、やだ、もう寝たいって
思いながら起きるからすごい嫌です。
ちなみに私目覚まし時計20個かけてるんですけど、5分おきに段階を置いて、重要な日は全掛けするんですけど、普通の日は5つぐらいにするんですよ。そうすると段階を踏んでだんだん目が覚めていくので起きられるっていう。本当に起きるのに苦手で、昔からそうなんですけど、私全然覚えてないんですけど、目覚ましを無意識に止めてるらしいんですよ。母殿がすごい言ってて、本当は目覚まし時計何個かけても止める、しかも起きてない、覚えてないからさって。そうなんですよ、全然記憶になくて、だから何個もかけとく。
おー、あったかい布団から出るっていう、このうとうとしたのから目が覚めるっていうのはすごい嫌ですね。
その代わりキリって目が覚めた時はすごい、あ、起きようって気になるけど、でも結局、あ、やっぱりグダグダしたいなーって思ってグダグダしてるとそのまま寝ちゃうって、結局やっぱり目覚めは全て嫌ですね。すごく嫌。ずーっとこううとうとうとうと寝てたい、好きなだけで、好きな仕事してそのまままた寝ると、そういう生活がしたいですね。起きるのがとにかく嫌いだから寝起きが全て嫌い。っていうのも私の回答かな。目覚め方をしたい、可愛いショタッコが姉ちゃん起きて布団の中にもそもそ入ってくれるなら起きてやってもいいかなとも思う。やっぱりでも目覚めは、たくさん寝て寝まくってもう寝なくていいってなった時の目覚めがいいな、目覚め方がしたいかなっていう感じでした。皆さんどんな目覚めがいいですか？でも仕事行かなきゃーみたいな感じの目覚めは嫌だな、私は。好きなだけ寝たい、今も眠い、すでに眠い、寝たいですね。ぜひ皆さんもこんな目覚め教えてください。こんな目覚めをしたいとかね。よし、じゃあボンテーン。ではお次のお便りです。モルモットネーム、しきさんからいただきました。ありがとうございます。最高のお姉ちゃん、あや姉さん、モルカを布教中のしきです。モルカ見ましたよ。言いましたっけ？
超可愛いですよね。クオリティが高い。なんかいろんなオマージュというか、いろんなね、なんかあの映画のちょっとした小ネタが出てきて面白いですね。ぜひまだ見てない人見ていただきたい。可愛いよ、癒されるよ、ぜひぜひ。とお便りの方に話を戻しまして、
今日はどうしてもお見せしたいイラストがありましてメールいたしました。実は私のフォロワーさんにリクエストをしたら、なんとスイカちゃんのイラストを描いていただけたのです。チコンレールで訪れた君ヶ浜で緑色の水平服のスイカちゃん、可愛すぎませんか。
書いちゃった。
可愛すぎませんか。可愛いですよ先生、大感激です。
まあちょっとね、ツイッターの方のその書いてくださった方、あの許可を取ってないのでお名前をちょっと公表するのもどうなんだろうと思って、一応こうね、写真というかイラストをね、ツイッターのそのアカウント名とかいただいたんですが、ちょっと私がね許可を事前に取ればよかったんですが、その時間もなくという形なので、改めてお礼だけありがとうございます。そして何よりスイカの声を担当してくださっているあやね、ありがとう。あやねの声でよかったです、幸せです。ありがとうございます。
シェシェ、またスイカちゃんにお会いできるのを楽しみにしています。
では、お体に気をつけて、これからも楽しく過去イミシンお仕事頑張ってください。
ありがとうございます。
そしてイラストね、素敵なイラスト見させていただきました、ありがとうございます。もうツイッターでもね、いろんな方がイラスト描いてくださってるんですけど、私のエゴサ力が弱いおかげですごい後になって見つけたりとかして、ああって思ってツイートをどうしようみたいな、タイミング悪いなとか思いながら、そうちょっと迷って、そうあまりリツイートとかもねするのもね、他の人のやつをねリツイートするのもなんかできなくて、ガンガンリツイートとかしたいんですけどね。というわけで、いつもあの皆さんが描いてくださってイラストとかも見てるんですけど、なかなかタイミングがつかめず、見てはいるよというあれでね。と改めてスイカちゃんのイラストと、あのお知らせとありがとうございました。スイカちゃんね、イラスト他の方もいっぱいあげてくださっててありがたいことで、あの出演作のイラストとかね、可愛いあやかちゃんのイラストもありがとうございます。いつも楽しく拝見しております。いやー、私もいろいろやりたいな。いつもありがとうございます。改めてこの場をお借りしてお礼を言わせていただきました、ありがとうございます。そしてみだらじもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。というわけで、今回のお便りは以上となります。今回もね、たくさんのお便りありがとうございました。102回目、次103回目はね、結構ね早い、1週間後すぐなのでね、まあここで聞き忘れのないようにって言っても無駄なんですけども、聞き忘れのないように、そしてお便り早めに送っていただけると嬉しいな。ではでは、お次のコーナーに行きましょうかね。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって、音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか。月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みだらじ、
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 みだらじ、みだらじ、みだらじ。
このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にドーンとお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなの亀さんが元気になれちゃう作品情報をお届けしていきます。それでは今回の研究結果は、あ、そうだね、これが欲しいね。こういったね、反応する人がいるらしいですからね。さてさて、お知らせ情報です。3月24日発売、ブラックマンの嫁より中田氏デトックスサロン発売中でございます。アドルト放送局でおなじみおやめもね、ヘルプで登場しちゃいます。体験版はね、超エッチなにぷーっと挿入しちゃっている、まあ、1トラック目から挿入してるんですけど、そのトラックがまるまる聞けちゃいます。ぜひ聞いていただけると嬉しいです。その他にもね、耳よくんな面の深さのサンプルとか、効果音同時収録のサンプル、そう、効果音同時収録、あの演じながら音を取るってやつですね。めちゃくちゃリアルなんで、ぜひぜひ聞いてくださいませ。発売から2週間は3時間の大ボリュームにもかかわらず990円で買えてしまいます。ぜひぜひこの機会に買ってね。とプラスアダルト放送局 Q あやねと2人で温泉旅行編がついに公開されました。予告がね、発売は多分4月半ばぐらいだと思うんですけど、まだ決まってなくて、はい、そのぐらいになると思いますので、そちらもよろしくお願いします。こっちもね、すごいよ、ボリュームが。収録の段階で7時間ぐらいあったんだよね。7時間より多分もっと増えるかもしれない。編集して削って減るかもしれない。でも6時間とかそのぐらい超えてることは確か。そしてね太郎さんのね、素敵なイラスト、イベント CG、 エッチなイラストもね、イベント CG もついてますので、そちらもね、お楽しみに。はい、というわけで白クム秘密結社関係はここまで。ここからは出演情報です。アリストフトさんよりリリースされている上皇大戦にエスカーメイズちゃん役で出演させていただいております。ですね、今ちょうど投票をやっておりまして、このラジオが公開されてる最中に終わっちゃうかもしれないんですけど、エスカーメイズちゃん、ぜひぜひぜひ投票してください。そうするとね、ピックアップでね、ガチャで出る確率が上がるという。私はもうすでに撃破ポイントマックスなんですけど、ガチャで出るとその撃破ポイントがどんどんどんどん溜まってって、どんどん強くなるんですよね。なのでね、ぜひぜひアメズちゃん強くしていただいて、活躍させてくださいませ。このゲームね、私もやってるんですけど、撃破させてどんどんどんどん強くさせていかないと後半めっちゃ辛いんで、限界突破をね、重ねていっていただければと思います。やり込もうと思ったらね、限界突破しないと本当に最後の方きついからね。先にいろいろやってる私が言うけど、きついよ、本当きついよ。レベル上げではなんともならない魔の壁が立ちふさがるからね。結構私今そこで苦しんでて、あ、他の子もちゃんと育てておくんだって思ってるところ。なのでガチャめっちゃ大事ですからね。ぜひぜひぜひぜひ。そしてもう一つ出演情報、電脳天使ジブリールにてドエスのお姉様カイリエル様役で出演させていただいております。公式さんのね、ツイッターからこちらボイス聞くこともできますので、そちらからもぜひぜひ聞いてくださいませ。ドエスでありドエムであり、表裏一体ですね。エスとエムはね、こういろいろあるんですよね。基本ね、ド M はド S にもなれるし、ド S はド M にもなれると言いますからね。奥が深いですね。私ジメル方好きですけどね。はい、というわけで今回の白クマ秘密結社関係のお知らせは以上となります。くるくる、気になる研究結果はございましたでしょうか。今回の研究新聞ここまでです。ではでは、皆さんお待ちかね、癒しの音、眠れるお話のコーナーに行きましょう。ここからはリクエスト ASMR。 このコーナーは
モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。というわけで今回もリクエストいただきました。ポチポチ。今回のリクエストはなんじゃろな。というわけでご紹介します。モルモットネーム、たてちょ改めたちゃちょ隊長さんからいただきました。ありがとうございます。かまなかったよ。たてちょ改めたちゃちょ隊長さん、たてちょ改めたちゃちょ隊長さん、たてちょ改めたちゃちょ、いやいやいや、ここはカットでお願いします。たてちょ改めたちゃちょ隊長さん、うん。ほんとね、他行はね、意外と私得意なんですよ。な行が結構、なとかはが弱いかもね。いやいやいや、早口言葉というのはね、練習しないとね。さて、本題です。あやかさん、みだらじわー、みだらじわー。なかなかメール出せずにすみません。リクエストした音ですが、おせんべい&おかきの音をお願いします。最近知り合いにおせんべいとおかきを大量にいただいて食べているのですが、おせんべいの種類によって味はもちろんですが音は違うので、いろいろなおせんべい、おかきの音を聞き比べしたいです。よろしくお願いします。そうなの、これね、私もね、やっぱ違うんだと思って、ちょっとお高めのやつ買って食べてみたんですよ。全然違う、音も味も全然違うのね。びっくりしちゃった。てなわけで今日は高級なおせんべいの袋、おせんべいを持ってきましたので、音をお聞かせしたいと思います。さて、今回持ってきたおかき、これはちょっとお高めの和菓子屋さんで買ったやつで、和紙の袋に入ってる。一箱1500円ぐらいするいいやつ。で、中の小袋の一つ。今がスタンダードなやつなんですけど、ちょっときな粉っぽいのがついてるやつとかだとあられって感じの音なんですよ。小粒な感じでして、3センチぐらいのちっちゃなものなんですよね。本当にあられっていう、あとちっちゃい1センチぐらいのとか、
今のひなあられみたいなやつとか、あとはですねサラダせんべいみたいな、そんな感じのとか、これあ、海苔せんべいだ、これ海苔が練り込んである、海苔の香りがふわっと、みんな聞いてみたいのかも。てか私も食べたいんですけど、ザラメせんべい、音結構違うんじゃない？うん、あ、うまザラメせんべいは軽快な音がする。だけでも全然音違いますね。あとは豆なんだろう、お豆のやつとか、豆をお砂糖でコーティングしたやつってなんて言うんだろう。あれあれ、まだちょっと残ってるんですけど、どう？これだけでも全部音が違うんですよね。王道な海苔せんべいかな、醤油せんべいや。結局食べきっちゃったよ。よくスーパーで売ってる大きな一袋、大きなせんべいもいいですけど、こういう小粒ちゃんいいですよね。ごちそうさま。私は小粒ちゃんの方がいろんな味を楽しめて好きだな。さてここで気になるカロリーは、少ない一袋あたり39キロカロリー、これだけ楽しめて39キロカロリーだったら納得の上かもしれない。美味しかった。このぐらいだったらお夜食にもいいかもしれない。お腹にたまるし。というわけで本日の ASMR はおかきとかあられとかの詰め合わせの音でございました。今回も素敵な音のリクエストありがとうございました。これからもね、みだらじが続く限りリクエストを受け付けておりますので、どしどし音のリクエスト送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではみんな眠くなってきたと思うんで、そろそろ仮眠室に移動しましょう。行きましょう。
はみん、
眠
このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら。
モルモットネームカーホールからもらいました。
呼び捨てでって書いてあるから以下略。
あやかさん、みだらじは。
みだらじは。お母さんの冗談を真に受けた娘さんが、同じマンションに住む幼なじみのお兄さんが、綺麗なお姉さんにデレデレしないよう、お休みの日に連れて帰ってこないようにと、お兄さんが巣立つ日までお家に通って添い寝で寄生術を作ろうとするシチュエーションをよろしくお願いします。というわけで、ほっこり癒される幼なじみシチュエーション、どうぞ。
お兄ちゃん、お兄ちゃん、朝だよ。朝、起きて。
お兄ちゃん、寝ぼけてるの？お兄ちゃん。
はいだよ。呼んでも出てこないから勝手にお部屋入っちゃった。あ、お布団にも入っちゃった。お邪魔してます、お兄ちゃん。
いきなり寒いよ。風邪ひくよ。ほら、お布団入って入って。
お兄ちゃんのお布団、ふかふか、お日様の匂いする。
昨日干したの？
そうなんだ。よかった。お布団が気持ちいいと今からすることも気持ちいいもん。
ん？本当ね、
本当ね、お兄ちゃん。
あのね、
はい、と寄生事実作ろう。
あれ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、どうしたの？お兄ちゃんってば。お兄ちゃん、
はーい、お兄ちゃん。くーでした。
どうしたの、お兄ちゃん、なんで固まってるの？
ん？うん、そうだよ。はいね、今日はお兄ちゃんと寄生事実を作りに来たの。
もう、バカにしないで。はい、だってちゃんとわかってるよ。寄生事実っていうのは、
あのね、男の人と女の子が一緒の布団で寝ることなんでしょ？
うん、お母さんが言ってた。ね、お兄ちゃんって、やっぱり悪い女に騙されそう。だからね、他の女の子に
お兄ちゃんを取られないように寄生事実を作っちゃうの。
はい、賢いでしょ。そういうわけだから。よいしょ。
ほら、お兄ちゃん、こっち来て。
はいと一緒に寝よ。
兄ちゃん、どうしたの？もしかして、ハイと一緒に寝るの嫌なの？
やった！ほらほら早く、お兄ちゃん。
狭い。大丈夫。お兄ちゃんと一緒だもん。ほら、ぎゅーってしてあげるね、お兄ちゃん。お兄ちゃん、大きい。お父さんより大きいかも。ハイも大きくなったら、お兄ちゃんみたいに大きくなれる？あ、でも、お母さんはちっちゃいから、お兄ちゃんみたいにはなれないかな。はあ、大きかったら、お兄ちゃんのこと、よいしょ。もっともっとたくさん、星も手もぎゅーって、全部ぎゅーってできるのにな。
お兄ちゃんもギュッてしていいよ。ハイのこと、ギュッてしていいよ。
ギュッてして。あったかい。お兄ちゃんのお手で、あったかいね。いい子、いい子。背中なでなでしてあげる。お、嫌だった？なでなでされるの。ハイが寝るとき、お母さんがいつもしてくれてるから、なでなでしてくれるから。ハイね、それがすっごく嬉しかったんだ。だからお兄ちゃんも嬉しいかなって思って。どう？
よかった。
できちゃうんだよね。こうすればお兄ちゃんずっと愛のこと忘れないでくれるよね。だってお兄ちゃん大学が終わったら引っ越しちゃうんでしょ。お母さんが言ってた。でもね、はい、お兄ちゃんに愛のこと忘れてほしくないの。本当はずっと一緒にいたいけど、でも、はい、わがままはダメって知ってるもん。だから、今お兄ちゃんがいなくなっちゃう前に、お兄ちゃんが愛のこと忘れる前に、ちゃんと既成事実作っちゃおうって思ったんだ。でもそんなのなくても嬉しくて気持ちいいね、一緒に寝るの。お父さんとお母さん以外と一緒のお布団で寝るの初めてだけど、こんなに嬉しいんだね。それともお兄ちゃんと一緒だからかな。あれ、お兄ちゃん眠いな。 ちゃんがいなくなっちゃうまでずっとハイと一緒におやすみしようね、お兄ちゃん。はい、お兄ちゃんのこと、お兄ちゃん寝ちゃった。お兄ちゃん大好きだよ。
というわけで、今回はかわいいかわいい年下の女の子のお話でした。幼馴染のね。さて、いかがだったでしょうか。こんな子がお布団に入ってくれるんなら出ていかないよね、だよね、みんな。というわけで、安眠研究部も他のコーナーと同様、みだらしが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらしページ下の方にあるメールフォームです。皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひぜひご協力くださいませ。お便り採用でコースターもらえちゃうよ。ではでは、第102回みだらし、ここまでで終了でございます。次回の配信は4月7日、忘れないで聞いてね。いやー、新学期始まるね、早いね。みんなも風邪ひかないように、体調崩さないように、体調崩さないように体に気をつけて過ごしてくださいませ。花粉は絶滅すればいい。ではでは、おつくまでした。また4月7日以降の更新の回も聞いてね。ではでは、おつくまです。